こちらは旧川崎製鉄千葉製鉄所にあった第1号高炉の10分の1の模型です。本物の高さはこの10倍、32.45メートル。内部の体積は877立方メートルで、25メートルのプール3杯分です。働く人の人形で大きさを想像していただけると思います。高炉は鉄鉱石から鉄を取り出す装置です。下を見るとオレンジ色の流れが見えます。中央の流れ、緑色の2つの鍋に流れ込んでいるのが、高炉が作る銑鉄という製品です。茶色い楕円形の鍋に流れ込んでいるのは、鉄を取った残りのカス、スラグです。日本語では、溶けたカスと書いて、溶砕と呼びます。運転開始の火入れは、1953年、昭和28年、6月17日でした。当時の先端技術を集め、高炉の本体は支えなしで立つ、我が国初のフリースタンディング型。ドイツから設計図を購入しました。一方、高炉の上部はアメリカ式です。上に立つ4本のパイプは、高温の排出ガスを集め、1本にまとめて下に導いています。その先は省略されていますが、熱交換器に送られ、その熱を利用しました。原料は緑色の鉄骨に沿って持ち上げ、てっぺんから炉の中に落とします。では、続きは螺旋階段を降りて高炉の正面で解説いたします。気をつけて移動してください。高炉上部の原料投入口を見ると、円錐形の装置が見えます。ここもアメリカ式で、落とされた原料がぶつかって均一に広がるようになっています。断面を見ると、交互に投入された原料が積み重なり、縞模様になっています。大元は鉄鉱石、石灰岩、石炭の3つですが、赤茶色の部分は鉄鉱石と石灰岩を焼き固めた焼結鉱。黒い部分は石炭を蒸し焼きにしたコークスです。そこに下から約1200度の熱風を吹き込むと、原料が溶け、化学反応が起きます。鉄鉱石の中の鉄は酸素がくっつき、酸化鉄になっています。その酸素はコークスが燃えるのに使われ、炭酸ガスとなって空気中に排出されます。酸素が取れた鉄は、溶けた状態の銑鉄となって、炉の一番下、断面模型のオレンジ色の部分にたまります。そして、鉄以外の石の成分は石灰岩と反応し、溶砕となって銑鉄の上に浮かびます。解説プレートの図をご覧ください。溶けた銑鉄は出銑口から溶銑鍋に流れ込み、鋼鉄を作る転炉へと運ばれます。その上に浮く溶砕は出砕口から取り出され、冷えて固まるとスラグと呼ばれ、道路の舗装などに活用されました。炉の一番下にたまる溶銑の温度は1500度です。もし冷えて固まってしまったら一大事。一度冷えると操業できる温度に戻すのは大変ですから、連続して動かし続けます。目の前の人形、高炉で働く人々も、8時間ずつ3交代制で24時間、高炉を見守りました。よく見ると、炉の外壁に緑色の細いパイプがたくさんついています。これを炉の上部にまで配置したのも、 当時の先端技術です。右の断面を見ると炉体に箱が埋め込まれていますね。これは冷却管です。緑色のパイプで水を流し、レンガが熱で膨れ劣化するのを防ぐと同時に崩れぬように支える役目を果たしています。世界の高炉の平均寿命が12年程度と言われる中、この高炉は24年間も稼働し、昭和52年に停止するまで通算975万トンの鉄を作り出しました。次の音声ガイドはこの高炉の歴史的意義についてです。